はい、そろそろ時間になりましたので、後半をに、移らせていただきたいと思います。先ほど最後にチャットで、豊野さんの方から発言したいというお話があったんですけど、すいません。見落としてしまいました。ごめんなさい。慣れてなくてすいません。豊野さん、まず最初に、先ほどの、言いたかったことをお願いできますか？
あ、もうなんか20分も休憩を挟んだら何を言いたかったか忘れてしまったよっていうのは冗談ですけど、谷崎さんから発表があったの、過去のやつなんですけども、なんか発表者に連絡を取ったりしますかっていう質問でした。当時の発表者に。一応まあ、過去を訴求をしないっていう原則で、当時のものをいきなりエクスパイはしないけども、ここから1年間議論あればどうぞっていう、ステータスになると思うんですけれども、まあ、効力発行したら。
あ、谷崎です。今回の分で言うと、過去の分は、知らない間柄ではないので、声はかけた方がいいかなと思ってます。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、明確にエクスパイアになるっていうことを知ってるか知らないかわからないですけども、まあ、一応こういうルールがあって、一応今から再議論も可能なので、良ければどうぞっていう案内は出すのかな、その方が親切かなと思いました。
そうですね。はい。
はい、ぜひご検討お願いします。
ご質問、今のでよろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい。それでは後半のセッション、オンラインでの JPOPM 開催についての議論ということで、もう私の名前が出てるんですけれども、その前、まあ、その前に、世界の事情ということで、JP ニックの川端さんの方から、ご発表いただきたいと思います。川端さん、お願いできますか？
声聞こえてますかね？大丈夫ですかね？
はい、聞こえてま
はい。
す。
JP ニックの川端です。この後、JP ニックオープンポリシーミーティングのオンライン開催っていう、まあ、話をするわけなんですけれども、まずちょっとその話をする前に、他の、地域のミーティングの模様っていうのを少しご紹介して、まあ、どんな感じでやってるのかなっていうのを少しイメージしてもらえればいいのかなと思っています。で、先月5月と6月の間にですね、北米地域のエイリンとヨーロッパ地域のライプのミーティングは、それぞれ、まあ、決めてた場所での開催っていうのを予定してたんですけれども、それをちょっとキャンセルして、両方のミーティングともオンラインでの開催っていうふうになりました。あとですね、アフリカのアフリニックはミーティング自体がキャンセルで、ラックニックも同じようにオンラインの開催になったようなんですけれども、ちょっとそこまでは参加できなかったので、エイリンとライプのミーティング、まあ、こんな感じでやりましたっていうのを、まあ、ちょっとキャプチャーとともにご紹介できればなというふうに考えています。で、まずはじめに、ライプのミーティングです。5月のゴールデンウィーク明けに開催予定、ベルリンで開催予定だったんですけれども、まあ、ちょうどヨーロッパでも感染症拡大っていうのがすごい広まっているということもあって、オンラインで、まあ、ちょっとギリギリまで考えしたようなんですけれども、まあ、オンライン、ズームのウェビナーモードを使って、まあ、変更する、開催するっていうふうに変更になっています。で、ライブのミーティングはですね、1日の中でも、同じ、違うワーキンググループの議論とかが、まあ、並行して、走るみたいな、そんな感じで結構盛りだくさんのフォーマットだったんですけれども、通常はそのフォーマットだったんですけれども、まあ、今回はさすがにちょっとそれは難しいということで、1つのコマを1時間半から45分に、まあ、短縮して、かつ、会期も、5日間から3日間に短縮して、まあ、その3日間の中で、まあ、当初やろうとしてた予定を、まあ、全部ぎゅっと押し込んで、やりましたというような感じでした。ライブのですね、PDP、ポリシー策定プロセスの中では、コンセンサスの確認は、基本は、現地の会場では行いません。ワーキング、それぞれ、まあ、議論するトピックごとにワーキンググループっていうのがありますので、そ ちらのメーリングリストの中で、皆さん賛否を確認するというような感じになります。でただですね、ミーティングの期間中、会場にいる人どう思っているのかなみたいな感じで、参考のために賛成反対っていうのを、挙手で確認することもあります。前回は、179のミーティングではそういうこともあったんですが、さすがに今回はそこまでちょっと手が回らなかったみたいで、特に挙手の確認というのはありませんでした。で、質疑は、ウェビナーモードですので、QA、の機能がありますので、それを利用して、質疑応答をやっています。で、可能な方は、自己自身で、マイクで、応答して、発言される。あるいは、事務局の方が代わりに、代読するっていうような感じで、3日間進んでいたというようなところになります。次にですね、北米地域の ALIN45 ミーティングです。こちらはですね、4月下旬に、アメリカで開催予定、ケンタッキー州からですね、開催予定だったんですけれども、これも早々にキャンセルになりまして、6月中旬、先週なんですけれども、先週をオンラインで開催するというふうに変更になっています。こちらもですね、Zoom のウェビナーを使って開催をしています。エリのミーティング2日間の日程で、朝から夕方までっていう風なのが通常なんですけれども、2日間っていう日程は変えずに、12時から13、15時っていう3時間で、一通りポリシーの議論をやって終わるというような感じになっています。で、エリのミーティングはですね、こちらポリシー策定プロセスの上では、コンセンサスの確認っていうのは、現地で、参加されている方に挙手で確認するっていうのがありますので、それをどうやるのかなっていうふうには思っていたんですけど、Zoom のウェビナーの でですね、投票の機能というのがありますので、それを利用して、数の確認というのをやっていました。で、いきなり、じゃあ投票機能やるんでよろしくみたいなので、パッとこう投票の画面が出てきたんですけど、人によっては出てこなかったりとか、ポップアップを止めるような機能があるブラウザだと、なんか投票 のものが出てこなくて、なんかヨーヨーみたいな感じで、ちょっと、コメント、チャットとかで、なんか、事務局に詰め寄るっていうような人も、詰めるっていうか、なんかちょっとそういう感じで、ちょっとクレームっぽい感じで、というような人もいました。あとは、質疑については、ライブと同じように、Zoom の QA 機能っていうのを使っています。こっちは、ALIN の方は皆さん比較的肉声で参加されてたんですけど、ライブの方は結構事務局が代わりに代読するっていうものが多かったんじゃないかなと思います。ALIN ミーティングの、模様、キャプチャーしたものなんですけど、上の、画像は、ちょうど投票のところで、賛成か反対かっていうのにチェックを入れて投票するというようなところです。あとは下の方のキャプチャーは、チャットの機能と、あと、手を挙げて、質問があったら手を挙げて、手を挙げるボタンを押してね、みたいな。そういうような注意書きが書かれたものになっています。で、アジア太平洋地域は、9月にですね、APNIC50 ミーティングっていうのが予定されているんですけれども、こちらもバングラデシュのダッカというところで9月上旬に開催予定だったんですが、APNIC からはオンライン開催に変更になるというふうに発表がありました。ワークショップは中止で、カンファレンスのみで3日間開催するということになっています。ただですね、何を使って参加するかというところについては、まだ未発表の状況です。で、APNIC は他のちょっと地域と違うのはですね、コンファという、キャプチャーの画像を貼っているんですけども、オンラインで、その議論の、賛否、皆さんどう思ってらっしゃるのかなっていうのを、参考のため、チェアがですね、皆さんどう思ってるのかなっていうのを参考にするために、コンファーっていう、これ、5段階で、強く支持、中立、反対、強く反対みたいな感じでですね、5つ選択肢があって、それぞれ選んでいくと、今この、ベージュ色のドーナツみたいなのが表示されているところがあるんですが、これがですね、それぞれ皆さん、投票した内容によって、円のところにこう それぞれパーセンテージでこう、あと割合で色が塗りつぶされていくっていうような感じのシステムがあります。まあ、ちょっとこれを活用するのかどうなのかっていうのは、わからないところなんですけれども、まあ、この辺が駆使されて、エピニックのミーティングでも提案っていうのがあれば、それで賛否を確認するのではないかなというふうに、まあ、予想はしています。一応ですね、エピニックに来たところ、まあ、その議論するシグの、チェア、もしくはコチェアの選挙っていうのが、まあ、ある可能性がありますので、まあ、それがあれば、まあ、現地の参加者、現地の参加者っていうか、まあ、そこにいる参加者で、まあ、信任するかしないかっていう確認を取らないといけないので、まあ、なので何らかの部分で、まあ、数を確認するっていうのはあるのではないかなというふうに思っています。はい、以上になります。
はい、ありがとうございます。今ので何かご質問あります？チャットは来てない？
いや、風間さんから。
コメントしました。
あ、はい。
質問が来てます。
風間さん来てますね。はい、お願いします。
すいません。ここでのご質問に適しているのかわからないんですけれども、まあ、それぞれのミーティングにて、APIDT の、ニュースの反響とかがですね、まあ、どのように取り上げられているのかなっていうのが、ちょっと素朴な疑問が、で、もし、話題になったら教えていただきたいんですけれども。
はい。ですね、はい、実は、まあ、通常やってるミーティングでは、それぞれの RIR の担当の方が、まあ、今、うちではこんなことやってるよ、みたいなのを、まあ、報告する時間っていうのがあるんですけど、今回ちょっとその時間がなくて、皆さんそれぞれの RIR でどういうことやってるかっていうのをあんまり知る機会がなかったんですね。それは、ライプも AD も同じで、なので、あんまり、この件に関しては、特に、聞いてるっていうことは、ないですっていうのが答えになります。はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
ご質問ありますか？じゃあ、次、私から、お話しさせていただきます。これでいってるかな？これで多分、表示されてますか？
されてます。
はい、見れてます。
それではこの資料に基づいてお話しさせていただきます。JPOPF は先ほど PDP でのお話があったとおり、JPOPM は一時コンセンサスを得る場であります。で、今、昨今の事情でオンライン開催になったときに、いろいろ課題が出てきたりするので、その辺について、ご相談だとか、情報共有とかさせていただきたいと思います。まずはじめに、前提となるお話なんですけれども、JPOPF はインターネットの、まあ、重要な番号資源に関わる、意思決定機関であると。それから、まあ、コロナによって、JPOPM は、オンライン開催を強いられていて、まあ、当面続く可能性があるということはもう説明不要ですが、こういう状況があります。それから、ここが重要ですね。オンラインにおいてもポリシーデベロップメントプロセス、PDP にのっとり、正しく意思決定をする必要がある。ここはかなりこだわっているところであります。このような、背景があります。で、本日はご相談2点と、ディスカッションさせていただきたいなと思っております。まず、相談の前に問題点と考えることを、ここに、挙げてみました。PDP によると、ポリシー提案に対する一時コンセンサスを得る場である、JPOPM は、オンサイトでのみ、開催可能となっているので、まあ、オンラインでは、一時コンセンサスを、得ることができないと。直訳するとそういう、直訳というか、真面目に読むとそういう話になります。それから PDP を改定するためには、JPOPM をオンサイトで、開催する必要があるが、開催する必要があるが、開催のめどが立っていないということで、1個目と2個目合わせると永遠に、まあ、永遠にというか、コロナが収束するまでは、何も変えられないと、真面目に読むと、ということになります。それから現 PDP においては、まあ、半年後の、11月頃予定の、JPOPM39 において、提案した場合に、一時コンセンサスを得ることができないと。 まあ、来年以降もそうな、あ、次回以降もそうなんですけれども、そういう、まあ、矛盾というか、まあ、制度が追いついてなかったっていうところが、あります。で、ご相談2点。まあ、括弧1、括弧2の2つなんですけども、次回の、11月の、JPOPM において、JPOPF 運営チームが PDP 改定の、提案を、出そうと考えております。で、この手続きを、オンラインによる JPOPM で進めたいと。PDP には書かれてないんですけども、JPOPM で、進めたいと。で、この改定版 PDP の実装は、まあ、JPOPM39 でお話しするので、それ以降になりますと。で、改定版の PDP の適用時期を、その次回に、訴求したものとして、進めたいっていう、進め方で、やりたいなと思っております。で、上記2点が合意された場合、PDP 改定までに新規提案が出た場合、暫定運用として、訴求することを前提として、オンラインにおける、JPOPM で、一時コンセンサス手続きを、進めることに進みますと、書いてあるんですけども、OK であれば進めてよいというふうな解釈として、進めたいと思っております。で、ご協力のお願いということで、この今から半年間、次回までの期間中に、JPOPF 運営チームにおいて、一時コンセンサスの、形成方法について、検討を行いますと。例えば、今までだったら挙手をしてもらうとか、顔色を伺うとか、結構、インタラクティブに双方向にコミュニケーションを取りながら、運営して、それで、チェアが最終的なディシジョンを決定するときには、総合的に見て、まあ、コンセンサスを得たとか、得られなかったとかっていう、決定をするんです。決定というか、宣言をするんですけれども、その辺の微妙なところだとか、そういう運営方法について、まあ、考えていきたいと思いますので、そこに加わりたい方は、まあ、オープンにします。オープンっていうか、議論は、なんだ、公開はし、ウェブ公開とかし、あ、ウェブじゃない、YouTube 公開とかしませんけれども、そこへの参加、オープンで、募集しますので、ご一報いただければなと思っています。まあ、誰かに声をかけるか、contact@jpf.net に、メールいただければたいなと思っております。まず、今のところについての QA、ご質問、その他、ご意見ありますか？真面目にやると、コロナが収束するまで、何も変えることができない。ただ、次回提案することを条件に、まあ、訴求の適用をすることを条件、して、次回提案が出たら、まあ、通常通りオンラインで進めると。通常というか、通常と今までと同じことをオンラインで進めると言ったことですが、ご意見とか、賛成、反対、ありますか？全画面にしちゃうと、これチャットが見れないんですね、自分で。ということに今気づきました。
見られますよ。なんか、
あ、見られるんでしたっけ？
右の点々点メニュー開くと、チャットウィンドウ別に出せます。
あ、これか。これ？知ってたら教えてください。JP 以外の NIR、RI でオンラインでの意思決定の PDP 違反になるケースないでしょうか？
いや、当ててよ、わざわざ。質問者ここにいんだから。
ああ、そうそう。すいません。はい。
はい、NTT の豊野です。ありがとうございます。ちょっと中川さんと川端さん、両方になるかもしれないんですけども、JP 内の NIR、IRR で、このオンラインでの意思決定、オンラインじゃないな、オンサイトでの意思決定をしないといけないと、オンラインでは意思決定できないみたいな PDP になっていて、今、そもそも違反状態になっているケースっていうのはないんでしょうか。で、もしあるんだったら、その改善案とかが、海外のコミュニティで議論されている状況を教えていただければなと思って質問しました。
川端さん、その辺の情報を持ってらっしゃいますか？
はい、川端です。ちょっとポリシー策定、NIR でポリシー策定プロセスっていうのを決めてるっていうところ自体が多分 JPNIC だけなのかなという気は、ちょっとそこまで詳細にそれぞれの NIR に確認をしたことがないのでちょっとわからないんですけど、あんまりなんかこの PDP があってねっていうのはちょっと聞いたことがないかなという状況です。あと RIR は一応すべての RIR で、PDP というのが定められているというところまでは把握はしています。それでトーラさんの回答になってますからね。
はい、ありがとうございます。逆に言うと JP は一時コンセンサスは顔を合わせた会場のミーティングで実施しなければいけないと明記されてしまっているので、日本では、この一時コンセンサスを取ることができないという今、デッドロックした状態になるというのが、中川さんの問題提起だと理解しました。
そうです。はい。
すみません、川端です。そうすると、多分 APIC の PDP では、まず、メーリングリストで議論をして、その後、会場で議論をしてっていうような手順にはなっています。ので、まあ、もしかしたらそこはちょっとエピニカどう考えているのかなっていうのは、今回その会場で議論ができない。まあ、だからその、オンラインも、まあ、エピニカ。オープンポリシーミーティングだっていうふうに考えているのかもしれないです。
はい、ありがとうございます。理解しました。
ここ書き方の問題かもしれないんですけど、たまたまオンサイトでって書いて、当時こんなコロナのことを想定してなかったということで、たまたまオンサイトという言葉を使ったんですけど、たまたまこれをミーティングとメーリングリストで、やるという、言い方にしてれば、もしかしたら良かったのかもしれませんね。
そうですね。今、PDP を見ると、オンサイト、会議場で参加者が集合して行うミーティングって明記されているので、どう頑張ってもこれはオンラインとは違うっていうふうに読めます。なんで、日本はストリクトにオンサイトミーティングを定義してしまったがゆえに、ポリシーが進められないという状態になっています。
あとは、まあ、これを真面目に読むとそうなんですけど、今の時代をか、事情、世界的な事情を考えろとか、そういう話もあると思うんですけれども、会場の方から何かこれに対して、反対、賛成、意見、その他ありますか？事前にチャットで、書かなくて結構です。時間もあれなので。ミュート解除して、話を始めちゃってください。複数の方がぶつかったらこちらで、どちら、コントロールしますので。
すいません、続けて問うのいいですか、じゃあ。
はい。
チャットでも書きましたけれども、今回中川さんに、その打開点の、提案をいただいている内容なんですけども、まあ、次回 JPOPM39 で、意思決定をして訴求されるのは PDP 改定のみ、訴求して実施、効力を持つっていう話でしょうか。それとも、JPOPM39 に仮に他の、PDP 改定とは別のプロバイダー提案がなされた場合に、その提案に対しても一時コンセンサスを取って訴求で効力を発揮する予定でしょうか。どちらでしょう。
両方です。ここに書いた通り、まあ、この話は合意された場合は、PDP までに、改定までに新規提案が出た場合、訴求するということで、まあ、PDP を変えること自体も一つ、それから新規提案が出た場合も訴求してっていう、両方のことを言っています。
わかりました。そうすると、今この場で、まあ、なんとなくの合意が取れれば、次回 PDP 改定自体は進めるけれども、それと同時に、他の提案をしても、一時コンセンサスをオンラインで取れるようにするという、議論を進めるということですね。
そういうことです。
はい、了解しました。
これに対して賛成とか反対とかなんか言っていただくと非常に双方向のコミュニケーションができて嬉しいんですけれども、会場なんかありますか？オンラインだと言いづらいですか？つながってます？そもそも。チャットのあれが埋まっちゃったんですけど、来てますチャット。はい。それでは、ちょっと今、チャットが埋まっちゃったんですけど、来てない、来てたら誰か言ってください。2部に行きたいと思います。ディスカッション。今後、ディスカッションですね。今後、オンラインで、一次コンセンサスを得るため、どういうことを課題と考えているかっていうのをちょっと紹介したいと思います。まず、オンラインでやるメリットとかデメリットいっぱいあると思うんですけど、メリットについて、考えていることを3つ挙げました。出席者は、移動時間の確保が不要なので、まあ、全体的に短時間の確保すれば出ることができるので、出やすいと。それから、遠方の方々が、出張せずに、出席できるので、今までは、東京近辺、まあ、インターネットウィークと抱き合わせでやってるときは、まあ、騙し騙しというか、インターネットウィークと合わせて出席することができたんですけれども、原則、どっからでも参加できることになるので、それはメリットあるかなと思っています。それから、一つの組織から、複数人の参加がしやすくなると。やっぱり会社で人数制限されたりすることっていうのはよくある話なんで、だけれども、まあ、オンラインだと、まあ、もしかしたら会社によっては、何人か行けたりするのかなっていうことも考えてみました。それから、課題なんですけれども、一次コンセンサス得るにあたって参加者の一位性を確保すること、どういうことかっていうと、一人の出席者が複数の、名前使って、何度も同じ意見を、言ったりとか、多数の票を入れたりする可能性がある、ということ。それから組織票だとか、かさ増しを、抑制することが、重要かなと。現地開催でもできるんです。みんなで行けばできるんですけど、まあ、簡単にオンラインで、できるので、他の本業の仕事を家でやりながら簡単に組織票だけ入れるとかっていうのをやりやすいので、組織票が入れやすくなると。それをどうするかと。それから方向コミュニケーションを維持すること。まさに今、これ説明風ですね。今の話です。どうやって、コミュニケーション取るかなっていうところが課題になってきます。それからツール面ですけども、出席者の一位性の担保の確保。まあ、左と似てるんですけども、まあ、いろんな、まあ、出席者が、複数、まあ、ツールで複数のツール使ったりすると、一位性確保できなくなってしまうので、そこをどうするかって話。それから、組織用の対応手段をどうするかっていうところ。それから発言方法。これ、今まさにやってることですけれども、発言の際、チャットで、意見がありますと、言ってから、まあ、司会が、その人を当てるというやり方だとか、他にもいろいろあるんですけども、なんか、どうしたらいいのかなっていうふうに悩んでます。それから多数決の手段なんですけども、挙手の機能を使うとか使わないとか、なんかいい方法ないかなっていうのが、まあ、悩んでるところでもあるので、この辺について、ご意見いただければなというふうに思います。で議論は、この1枚で、大体、言いたいこと、相談したいことは整理されているつもりなんですけれども、まあ、どっからの切り、どの切り口でも構わないんですけれども、ご意見、まあ、質問でもいいんですけども、いただくことできますか？ 運営チームの方から補足があれば補足でも構わないです。
はい、じゃあ、運営チームの豊野として少し補足させていただければと思ってます。まあ、ここで書かせていただいた通り、まあ、先ほど川端さんからもあったように、海外のところでもオンライン開催してるんですけども、やっぱり多数決を単純に取るとかいうのは、割と、慎重な方向性だったり、試しでやってるみたいなところがあって、やはりですね、ここの左下に書かせていただいたように、まあ、組織票だったり、そのコミュニケーション取れていないんで、単純な多数決の力がちょっと強まったりして、まあ、かさ増しをいかに防ぐかとかですね、それがちゃんとコンセンサスになり得ているのかっていう雰囲気をですね、やっぱりチェア読みながら、意思決定している部分があるので、まあ、それができなくなることのリスクっていうものを少し抑え込む仕組みが必要かなと思っております。で、まあ、ここから先、先ほど中川明さんからご説明あった通り、半年かけて JPOPM39 で運営チームで議論を交わした上で、PDP の改善提案させていただくんですけれども、仮にオンライン開催かとなった場合でも、ちょっと参加者の一位性を何とかして確保したいなと思っております。よくオンライン会議のいいところとして、まあ、匿名性を担保したりですね、自由参加みたいなことが言われますけれども、まあ、この会議は、まあ、ちょっと性質が違って、意思決定をすると、コミュニティの一員として、そこに対して意思表明をするということも期待されているの面がありますので、ちょっと匿名性とかはなくしてですね、例えばもう事前登録で、まあ、ご所属とお名前をちゃんと登録していただいた方に、ID を個別にワンタイムパスワードとかで個別に払い出すとかですね、まあ、そういうことをして、まあ、参加者に知性が確保されれば、匿名性なくてもいいかなとかっていうふうに、まあ、私は考えていたりします。で、そうすると、まあ、組織票は、それでもできるんですけどね、実は。Gmail で登録して個人ですって言われてしまうと、ご所属言ってくださいっていうこともできないので、実は、やろうと思えばいくらでもできてしまうと思います。で、そういうのをいかに、こう、場の判断として汲み取れるかっていうのは、実は、コミュニティとして、手段を作っておかなければいけないと考えていて、まあ、その話を、ここから半年かけて、まあ、ツール面ですね。運営としての方針とツールをいかにすり合わせていくかっていう話を議論したいなと思っておりますので、ぜひその議論に参加していただいてもいいですし、まあ今この場で、いやいや、やっぱり匿名がいいよとかですね、自由参加で良くないとかっていう意見があれば、ぜひご発言はいただきたいなと思ってます。まあ、今中川さんが皆様の反応を読めなくて苦労している通りですね、まあ、コミュニケーションがないとですね、コンセンサスって取れないんですよね。単なる多数決で、数の定量的な評価しかできないので、ちょっとその辺が悩みかなと思っております。
どなたか、小林さんとか。
すいません。よろしいですか。KDDI Web Communications の森川ですけれども、
はい。はい、
この、JPOBM の進め方というか、あれに関してなんですけど、これって、オンラインとオンサイトのミーティングっていうのはどちらかなんですか。その、オンサイトでもやりつつ、オンラインでも参加できるっていうような方向にはならない。
それも含めて検討なんですけど、今までは、オンサイトでやりながらオンラインで、まあ皆さん出席してる方が多かったんですけど、できてました。
なので。そうですね。確かに。
はい。はい。ただ、今までの位置づけとしては、こんなコロナのこと考えてなかったので、原則、オンサイトで考え、まずは全員の意識の中でオンサイトイコール会議室っていう感じで、まあ、ポリシー、PDP にも書いてあるんですけども、それでやっていて、遠くにいる方でも、参加できるようにオンラインっていうのが補足みたいな感じだったんですね。けれど今回は、もうオンライン前提に近い、まあコロナの状況にもよるんですけれども、場合によってはもうずっとオンライン前提かもしれないしっていう、そういう状況なんで、今後まあどうするかっていうのは、ちょっとこれからの検討事項の一つになりますが、こういうとこ、現状はこういうことです。
わかりました。ありがとうございます。
答えになってるか分かんないですけど。
あ、谷崎です。
はい。
今までの JPOPM はオンラインで参加はできたけど、コンセンサス確認でオンラインの人は数に入らなかったので、その点が明確に違うところだと思います。
はい。
はい。で、森川さんおっしゃるところは私はもうなんか課題だと思ってて、コロナがある程度収束した後、例えば今スライドで出ているそのオンラインのメリットって、その遠方の方々が出張せずに出席可能って、これはものすごいメリットだと思うんですよ。まあ私福岡在住ですし、まあ毎回言ってますけど。なんで、ただ、コミュニティの裾野を広げていくという点では、オンライン、オンサイトで開催できるようになったとしても、オンラインっていうところで、今までと違う、そのコンセンサス確認を、オンラインの人も取れるっていうような仕組みに変えていかないといけないんじゃないかなっていうのは、私個人的な意見です。以上です。
森田さん、よろしいですか、今ので。
あ、はい、大丈夫です。ありがとうございました。
はい。先ほど森川さんと声がぶつかったように聞こえたんですけど、どなたか何か喋ろうとされた方いらっしゃいますか？ぶつかったように聞こえただけなのか、ぶつかってたかわからないんですけれども。
すいません、よろしいでしょうか。
はい。
あ、北海道教育大学、札幌ですけども、の神田彦と申します。
はい。
何回かミーティングに出席させていただいておりますけども、あまり一生懸命こういうことを考えたことがないんですが、ですから今回も、オンラインでできるんであればやって、それでいいんじゃないかなとも思っていたんですが、今ちょうど画面に出ているスライドで課題がいくつか出されておりまして、こういう点って本当にきちんとやらなくてはならないんだろうなと、そういうふうに思いました。で、これは感想でしかないんですけども、やっぱり対面で、相手の顔色を伺いながらという言い方は変なんですけども、対面でやるのが一番いいと思いますし、コロナの状況が改善されれば、また対面でやるのがいいと思うんですけども、それがどうしてもできないような状況では、こういうようなやり方も仕方がないのかなと思います。ただ、先ほども申しましたけども、私はあまり考えていなかったんですけども、こういう課題があるということで、そういう点が解決されるという必要性があるんじゃないかと思います。ちょっと時間もそろそろ対処しなくちゃならないので、1点だけ言って終わりなんですけども、以上です。
あ、どうもありがとうございました。他ご意見ありますか？
いえいえ、小林です。
はい。
そういった意味では、あれですね、もしかしたらオンラインでもいいけども、投票の時には必ずビデオをオンにして顔出ししてくださいとかっていうのも一つの手かもしれないですね。
あ、なるほど。はい。
で、その時に、まあ、そこで同じ人が複数映れるかっていうのとかっていうのはあるかとは思うんですけども、それはなんかちょっと、さすがにちょっと難しいんじゃないかなと思うので、まあ、その辺と、もう、で、あとは組織票のところはもう、なんでしょうね、ひとまずもうやってみないか分かんないんじゃないですかねって気がしますね。うん、今でも組織票やろうと思えば、本当にみんなで一つの組織とか一つの考えを持っている人たちが会場に20人ぐらい押しかけたら、それで勝ちですよねっていうのは、多分あるとは思うんですよね。まあ、そこら辺は、それ以外の、その後の、ここだけで全て決まるわけじゃないので、まあ、そこを、まずは現時点で恐れていても、ちょっと、会議がないってなってしまわないかなと思うところで、で、まあ、一旦それで、まずいね、これっていうのであれば、その時にもう一度こう、みんなで考え直してみるっていうのも一つなのかなって気がしますし、っていう、ちょっと思いました。コメントだけです。はい。
わかりました。どうもありがとうございました。今の顔出しの話だとか、少し考えてみますので、また、追加で、もし何かアイデアありましたら、お願いいたします。他、あれ？今なんか流れてました？他何かありますか？質問ではない。今の話ですね。じゃあ、どうしようかな。意見がそろそろあれで、ちょっと最初の2点に戻るんですけども、この、訴求して、する話なんですけど、これ、反対の方っていらっしゃいます？ ちょっとこれ賛成の意見っていうのはなかなか、難しい。今のこのコミュニケーションの状態でなかなか出てこないっていうのは分かったんですけども、絶対反対だとか、やめてほしいとか、そういうご意見あれば、いただきたいと思うんですけど、ないということでよろしいですか？それでは、ここで意思表示がなかったので、とりあえずこの場では、この、ご相談事項に関しては、反対はないと。で、まあ、賛成についてもないんですけど、まあ、これで、進めたいなというふうに思っております。あ、なんかまたメッセージが。ウェブカメラ、あ、カメラ届かない。はい、わかりました。工夫させていただきます。はい。それでは、この、セッションの結論は、まずは、この話について、大反対とか反対はないというふうな理解で、進めさせていただきたいなと思っておりますので、まあ、次回、これにも乗っ取って進めるように、進めさせていただきたいと、思っております。よろしいですかね。っていう話も、なかなか、相づちが見えないんですけれども。そういうことと理解とさせていただきたいと思います。はい。